TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション。
社会、経済、テクノロジー、そしてカルチャーまで様々な分野の最前線をゲストに伺うコーナーです。本日のゲスト、気候変動問題に取り組むフライデーフォーフューチャージャパンオーガナイザーの酒井勲さんです。酒井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
酒井勲さんは2001年生まれで東京都のご出身です。はい、高校生の時にアメリカミシガン州に留学し、気候変動の緊急性に気づかれ、国際環境 NGO のボランティアに参加されます。その後、日本における学生たちの気候ストライキ、フライデーフォーフューチャー東京のスタートに関わられ、現在はオーガナイザーとして運営などを担当されています。またアメリカの大学において環境文学などを学んでいます。
はい、この学んでいる環境文学というのはどういったものなんですか？
はい、いろんな文化における自然という概念をどう捉えられているかとか、はい、そのエコロジー、そうですね、人間と自然が分離されている自然観が、西洋の自然観だったりして、それが東洋とか先住民族の方の自然だと、人間が自然の中に、自然の中心にいたりだとか、で、そういった自然と人間の関係性が今のこの環境危機につながってるんじゃないかってことを思って、その文化的な、気候変動っていうの原因を考えたりっていうのを思ったりします。
なるほど。ということは、大きく言えば人類が自然をどう記述してきたのかっていうことを文学資料をもとに研究されるんですね。
はい、記述したりとか、どう想像してきたのかみたいな部分で、
うん、距離感とかいろんなものがわかりますよね。
はい。
その上で、酒井さんたちが運営しているこのフライデーフォーフューチャー東京、どういった団体なんでしょうか？
はい、そうですね。フライデーフォーフューチャー、これもともと、グレタ・トゥーンベリが、世界で学校、気候変動が本当に深刻になってる。で、私たちの未来を守らなければいけないっていうふうに、学生が声を上げたっていうことで広がった運動の、日本版で関わっているんですが、僕たちはその、地域ではそれこそ、東京都だって自治体に対してアクションを求めたりだとか、僕が今まで関わってきた中で言うと、日本政府に対して気候変動対策をもっと取ってくださいってことを署名を集めて届けたりみたいなことを、政策提言などを行っています。
これどうして改めてこの Fridays for Future、この名前になってるんですか？はい、この団体は。
そうですね。この、もともとグレタが、毎週金曜日に学校を休んで、未来のための金曜日、フライデーズフューチャーっていう名前で、活動を始めたんですけど、本当にその、はい、これだけ、危機が迫ってきていると。で、未来がないかもしれない中で、なんでその未来を学ぶ、未来のために、その学校に行くっていうことが、果たしてこれ意味あるんだろうか、みたいなことを、問題提起として学校ストライキってことを、世界で行われて、いるっていうのが日本にも、届いたっていう感じですね。
はい。言われてみたら週に1回ぐらい未来のために投資、活動、アクティビズム、あってもいいじゃないかっていうメッセージにもなりますよね。
はい。
そんな中で、そのアメリカに留学中で環境問題の重要性気づいたということですけど、その時どんな情報に触れたり、どんなものを目撃したんですか？
はい。実際アメリカ現地でその大学レベルの環境科学の授業を高校の時にも偶然受けることができて、で、それの授業を勉強する中で気候変動のメカニズムを勉強したんですね。
はい。
それですごくびっくりしたのが、それこそ日本でもともと育ってきた中で、その台風が、天災だと思っていたものが、実際も気候変動、CO2 を人間が排出しまくっていることで、もはやこれは人災になってるんだっていうことを、気づいて、そんな状況になってるのかと。で、しかも僕たちがやることを、排出してる CO2 によってどんどんそれが深刻になってるっていう、ことを知ったときに世界観がガラッと変わったっていう経験をしました。で、それだけ大変な状況なんだったら、社会だったり政府は対策してるはずだと思って、日本に帰ってきたら、全然やってないじゃないかと。日本はまだCO2 いっぱい出す石炭とかを使ってるっていうことに、すごく衝撃を受けたってことがありました。
その変わった世界観というのは、それまでどんな世界観で、それがどう変わったというふうに今は思いますか？
そうですね。その当時の自分で言うと、やっぱりその、世界ってどんどん良くなってるとみんな思うわけじゃないですか。
はい。
で、子供としてそういうふうに育ってきた中で、その、自分の将来が本当に危機的な状況、災害の危機にあるみたいなことになっているとは思わなかった。その、上り坂になって、なると思っていた世界が、どんどんどん危機に面してるってことに、気づかされて、果たしてこのままで自分の未来大丈夫なんだろうかっていうことを、すごくハッとさせられたっていうことが 大きかったですね。
うん。しかも自分がアクションを起こさなくてはというか、はい、そのアクションをすでに起こしている人たちの姿を見たというのも、これは大きいんですか？
はい、間違いなく大きいですね。実際日本に帰ってきて、その環境の事情に入ったりっていうこともあったんですけど、それはやっぱりその、日本だと本当に周りで、この違和感とか問題意識を感じたことを話せる人がいなかったっていうことが結構やっぱり大きくて、やばくないってことを話しても、いや、何意識高いこと言ってるのみたいなことを言われてしまう、みたいな状況で、ただやっぱりアクションをしてる人の周りに、コミュニティに入ったりすると、あ、自分の考えてる、感じたこの危機意識は、あ、正しいんだ、このためにアクション取っていいんだってことを結構強く感じられたっていうのはすごく大きかったですね。
特にアメリカの場合だと、ソーシャルアクション、社会運動の身近さというのが段違いですよね。
はい。大学で、まあ今も大学でアメリカに行ってるんですが、やっぱり友達と話してる中で政治の話とかがポッと出たりとか、
はい、
異常気象があると、おう、カーメンチェンジの話になったりすることが結構あるなと思ってます。
どうですか、そのカルチャーショックのようなものって、その留学中にありましたか？
はい。カルチャーショックはかなりありましたね。そうですね、結構、なんていうんですかね、自分の意見を発信するっていうことがまずその日本で慣れてなかったなと思っていて、
はい、
本当にそのこれが答えなんだよっていうふうに言われてそれをの暗記するっていうことをずっと教わってきたなっていうところに、君はどう思うのっていうふうに言われるっていうところが、その自分がどう思うかってことを考え始めると、その違和感を感じ始めるっていうこと、社会とか言ってることの違和感ってことも感じ始めるっていうのが、結構そこの構造を疑うってことにつながっているのかなとは思っています。う
ん、それはもう主権者教育とかいろんなところにまでつながってくる根深いテーマですね。
本当にそうですね。やっぱり政治のことを身近に話せるっていうことも、やっぱり違和感とか自分の考えを持つきっかけがあるのかってこともつながってるのかなと思ってます。
はい。そんな中、酒井さんがある時計を設置するためにクラウドファンディングをされていると。この時計の設置っていうのはどういうものですか？
はい。実際このクライメートクロック、気候時計っていう、気候変動の対、が手遅れになってしまうポイントが、1.5 度の気温上昇って言われてるんですが、
はい、
そこまでにこれぐらいの CO2 排出していいよと、言われてるんですけど、それを、使い切っちゃう、タイムリミットを示してる。気候変動対策のタイムリミットですね。
はい、
を示している時計を、それが今、ニューヨークとかソウルとかグラスゴとか、世界中に、世界共通の時計で設置されているんですが、それは日本にも設置しようっていうことで、今、渋谷に設置するために、クラウドファンディングを、実際に行っています。
言うならば、バッドシナリオになるようなものへのカウントダウンを可視化するということですか？
そうですね。ただ僕たちは、実際じゃそれが終わったら世界が終わるっていうふうには、言いたくないし、そうではないと思っていて、はい、やっぱりみんなのアクション次第で、カウントダウンを伸ばしていけると。なので、ただ日本においてすごく僕個人的に感じているのは、まずこれがタイムリミット、を設定されるぐらい危機的な問題なんだっていう認識がまだないと思っていて、それをまずこれぐらい深刻なんだよってことを伝えた上で、みんなのアクションを盛り上げて、これを止めよう、でさらに引き伸ばしていこうっていうようなことを伝えていきたいなと思っています。
確かにそのメディアからのニュースだけではなくて、街の風景などでそうしたことを語る材料が当たり前に埋め込まれていると、
本当にそうですね、
違いますよね。
やっぱり日常の中でこの気候変動のことを気づけるきっかけが日本にはやっぱりまだないと思っていて、街の中でフィジカルに感じられるっていう仕組みをどうにか、そこから話の種になって気づいていったところに、つなげていきたいなと思っています。
なるほど。これクラウドファンディングに興味を持った方はどうやって調べればいいんですか？
はい、Ready4 っていうクラウドファンディングサイトで今行っていて、気候時計、気候時計か、クライメートクロックと、普通に Google で検索していただければ、サイトに飛んでいただけます。で、今目標金額1000万円を昨日ちょうど達成したんですが、はい、あと1週間まだ期間が残っていて、もっと多くの方に、今2000人の方にご支援いただきたいということを次の目標に
やっ
ていて、より多くの支援が集まるともっと多くの時計をたくさん作れることになるので、ぜひご支援をお願いしたいって
支援をするというのはね、参加表明でもあるから、それだけ、はい、連帯感というか、チームメイトを作るような感覚にもなりそうですね。
はい。実際そういった、一緒に、ご支援いただいた方のおかげで、時計が渋谷に置かれるってことになるので、一緒に置こうっていうことを、ぜひ参加していただきたいなと思います。
ちなみにこれ、いつ頃設置されそうですか？
目標が今年の春中ぐらいにやりたいなというふうに、 思って今、計画を進めています。
それはじゃあちょっと見に行きたいですね。
うん。
ぜひ。
なんてすぐです。
はい。気になった方は検索してみてください。
はい。ぜひよろしくお願いします。はい。
今日のゲストは、フライデーズ・フォー・フューチャー・ジャパンオーガナイザーの酒井功さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。荻上チキ。